際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは、ニュースをお伝えします。まずこの時間の主な項目です。習近平国家主席は南部戦区の海軍を視察しました。中国外交部はフランスのマクロン大統領の訪中時の発言を評価しました。中国商務部は RCEP 協定が6月2日にフィリピンで正式に発効することを明らかにし、これで RCEP は加盟15カ国で完全発効することになります。以上がこの時間の主な項目です。はじめに、習近平中国共産党中央委員会総書記、国家主席、中央軍事委員会主席は11日、南部戦区の海軍を視察し、中国共産党第20回全国代表大会の精神、新時代の党の軍隊強化思想、新時代の軍事戦略方針を貫徹し、訓練と戦闘体制の備えを深め、転換と建設を加速し、軍隊の現代化レベルを全面的に引き上げ、党と人民から与えられた諸任務を断固として遂行しなければならないと強調しました。また習主席は、南部戦区の海軍建設を描いたマルチメディア映像を見て活動報告を聴取し、中国共産党第18回全国代表大会以降の南部戦区の海軍部隊の建設と任務達成状況を評価しました。習主席は、軍事問題について政治的な角度から考え、対処する姿勢を堅持し、軍事闘争を柔軟に展開し、複雑な状況に適時かつ適切に対応する能力を高め、中国の領土主権と海洋権益を断固として守り、周辺の大局の安定を守るよう努力しなければならないと強調しました。次に、フランスのマクロン大統領のヨーロッパは戦略的自主を堅持し、集団対立に巻き込まれることを避けるべきだとする発言が一部から批判の声を引き起こし、特にアメリカからの批判を招いています。これについて外交部の王文賓報道官は12日、中国は驚きを感じていないと述べました。報道によりますと、アメリカのトランプ前大統領は、マクロン氏の訪中期間中の発言は中国に迎合したものだと非難しています。王報道官は関連の質問に、我々が伝えたいのは、一部の国は他国の独立自主を望まず、常に他国がアメリカの意思に従うように脅迫しているが、戦略的自主を堅持することは、より多くの尊敬、より多くの友人を獲得するということだ。脅迫や圧力は、より多くの抵抗と反発をもたらすだけだと述べました。次に、商務部は、2023年3月17日、中国食品特産品、畜産品輸出入商会などの商会から正式に提出された貿易障壁調査の申請書を受け付けました。上記の申請人は、台湾地区による中国大陸に対する貿易制限措置に関する貿易障壁の調査を要請しています。商務部は、中華人民共和国対外貿易法と対外貿易障壁調査規則の関連規定に基づき、申請人の資格、調査申請措置、調査申請措置に関わる製品、調査申請措置が貿易に与えるマイナス影響及び関連証拠資料を審査しました。審査の結果、申請人は対外貿易障壁調査規則第5条の申請人資格に関する規定に合致し、申請書及び関連証拠資料は対外貿易障壁調査規則第6条、第7条、第8条の貿易障壁調査の規定に合致していることが確認されました。審査結果に基づき、 中華人民共和国対外貿易法第36条第37条並びに対外貿易障壁調査規則第12条の規定に従い、商務部は2023年4月12日より台湾地区の中国大陸に対する貿易制限措置について貿易障壁調査を行うことを決定しました。お聞きの放送は CRI 中国国際放送局の日本語放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。次に、中国商務部は12日地域的な包括的経済連携 RCEP 協定が6月2日にフィリピンで正式に発効することを明らかにしました。これで RCEP は加盟15カ国で完全発効することになり、世界最大の自由貿易圏は完全実施の新たな局面を迎えます。中国はフィリピンにとって最大の貿易相手国であり第3位の輸出市場です。 RCEP がフィリピンで発効した後、フィリピンは物品貿易分野において中国ASEAN 自由貿易協定に加え、中国製の自動車と自動車部品、一部のプラスチック製品、繊維アパレル、エアコン洗濯機に対するゼロ関税を新たに実施することになります。 RCEP の完全発効は中国と RCEP 加盟国間の貿易規模と投資規模の拡大、地域的産業チェーンとサプライチェーンの統合と強化、世界経済の長期的繁栄を促進することにつながります。次に、中国が海南省で離島免税政策を実施してから4月13日で満5年を迎えました。この5年間、離島免税産業は絶えず発展を続けており、自由貿易港建設の主力ブランドとなっています。11日時点で海南自由貿易港離島の免税売上高はおよそ1500億元、日本円でおよそ2兆9064億円に、また購入者数は延べ2352万人、購入件数は2億2600万件に達しています。おしまいに、先日中国西部の青海省の先天性心臓病を持つ子どもの患者52人が東部の江蘇省南京市で無料の治療を受けました。そのうちの一人はあまりにも希少なためにパンダ血とも呼ばれる RH 陰性O型血液の患者でした。今年12歳の正輝さんは青海省青寧市で生まれ、生後2ヶ月の時に先天性心臓病と診断されました。正輝さんの両親は2度にわたって彼をはるか離れた天津の病院に入院させ治療を受けさせましたが、正輝さんの血液型が HR 陰性O型のために手術用の血液が足りず、2度とも手術を断念せざるを得ませんでした。今年3月、南京医科大学第二附属病院が青海省に医療チームを派遣し、先天性心臓病の検出と巡回診療に取り組みました。南京に行けば無料で手術を受けられると聞いた正輝さん一家は大いに喜びましたが、血液型の問題が一家をためらわせました。すると正輝さんが南京に着いた翌日、南京市にある江蘇省血液センターから正輝さんの手術に必要な血液が病院側に提供され、4月6日両親が温かく見守る中、正輝さんの3時間にわたる手術が行われ無事に成功しました。以上、この時間のニュースを民意表がお伝えしました。